ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。僕の信念って、私のシリーズとしてはもう稀に見る長さで、11番になりました。人には個人はないんだと。群れだけがあるんだと。これはですね、特にヨーロッパの、近代ヨーロッパのですね、遅れたと言いますか、曲がったっていうか、そういう文化を、に憧れてる人とかですね。まあ、ドイツとかそういう、人は非常に論理的なもんですからね。その論理に負けたりしましてね。それで、個人の尊厳とか言ってる人もいますが、人は、個人はないですよね。だって個人で生きてる人って一人もいないんですから。日本人でも個人で生きてる人一人もいませんよ。まあ一人か二人ぐらいいるかもしれませんね、山の中で。だけどそういう特別な人、まあよく特別な人を出してきて、批判をする人がいるんですけど、まあ、中心的なことだけ考えればいいですね。1億2500万人のうち、まあ1億2000万人ぐらいを議論すればいいんで、まあ500万人の人もね、たまには議論しなきゃいけないんです。まあ一応1億2000万人。そういうことなんですね。全員が群れですね。特に群れの中心に集まりたいっていう人が多いんですよ。おまけに。東京とかですね、大阪とかですね。そういうところの都市に集まりたいっていう人がむしろ多くて、群れの吸引力ってのはすごいですよね。従ってもちろん尊厳、個人の尊厳という言い方ありますが、個人の尊厳よりももちろん群れの尊厳ですね。で最近で言えば、まあ、人類全体のグローバルなね、尊厳よりも国家の尊厳っていうわけです。これはまあいろいろ議論があるんですね。国家って一体何だと。まあ、現在の中国、間違った中国の概念ですね。フィリピンも、ウイグルも、南モンゴルも、それから満州も全部入れた、力で支配したところも入れた中国っていうのは、それは国家ではありません。占領したところも入れて、仮に、中国人がただ国家と称しているところだけですね。まあ、そのような歴史的にはモンゴルもあるし、それからローマ帝国もあるしですね。一時的にでかくなったところってのはいくらでもありますからね。まあ、そんなのはどうせ長続きしません。なぜ長続きしないかと、文化が同じところでないと、やっぱり人間の尊厳とか必要性って生じないんですよね。ですから、やがてローマ帝国も分裂していきますし、モンゴル帝国も現在では跡形もありません。やがて、中国も跡形のないようになるでしょうね。まあ、それは、ただ一時的にですね、力で支配しようというのは人間は決して服しませんね。文化で一緒になってる。日本という文化、日本人、まあ、例えば男性の、遺伝子で言えば、YAP ですかね、の遺伝子を持った人たちを中心とした文化が一定の日本語を使って、優しい性質を持って、人を力で圧迫することをせず、奴隷もいない。こういうような国家の文化。それでまとまってるわけですね。まあ、アメリカはヨーロッパ文化の影響を受けて、あと、まあ、移民で構成されて、アメリカ文化っていうのを持ってますよね。まあ、日本の文化に比べれば随分歴史が短いですから、まあ、300年ぐらいですから、現在のところまだ嘘ついていいっていう社会なんですが、お金を中心にして動くという文化を持ってますね。まあ、だから一応文化なんです。従って、まあ、人間というのを考えるときに人は個人はないんだと。ということですね。自分が得をするということはないんだってことなんですね。ありえませんよね。自分が得をするってことは。だって他人が得をしたら自分に対してその恩を返してくれるわけですから。だから親切にしてくれるし、人情も溢れるし、ニコニコできるし、喧嘩もしないんで。自分の幸福っていうのは他人から与えられるんであって、自分だけが幸福になるってことはできないんですよ。これみんな誤っちゃうんですね。これ大脳がどうしても我々の大脳っていうのが大脳皮質のところがね、まあ、浅はかなもんですから、ちょっと作り間違ってるんで、まあ、自分が幸福になるっていうことができると思ってるわけですね。まあ、これは最近若い人が、なんかアルバイトでね、違法なアルバイトをして、って言ってますけど、これはね、教育の間違いなんですね。昔に教祖だった人が早く自白して、それで我々間違ったと。やっぱり人間というのは群れが大切なんだと。そういう教育をしなきゃいけないんだと。その教育も、群れが大切だとか、群れのために犠牲になろうなんていう教育をするんではなくて、昔のですね、そういう偉人だとか、それからいい物語ですね。人間は個人では生きていけないんだと。みんなと一緒に幸福になっていくしかないんだという、そういう物語を、 まあ、小学校あたりから中学校にかけてね、まあ、じっくりと子供に読ませると、もしくは読んで聞かせると、まあ、いうことを続けるってことが集団の重要性を覚えさせるのはいいんですね。なぜかったら人間は大脳で判断しますんでね、大脳が利己的なので、個人なので、とかくそのままですと個人になってしまう大脳の内容をですね、集団に置き換えておかなきゃいけない。それこそが教育ですね。まあ、教育の基本は一に人格。つまり我々は他人から幸福を受け取ってるんだという人格ですね。それから第二には思考力ですね。物事を自分の力で考えるということが思考力ですね。そして第三が知識とか技能ですね。ですからまあ第三の知識とか技能は、まあ、算数の得意な子供は算数を伸ばしてあげ、ピアノが得意な子供はピアノを伸ばしてやり、運動が得意な子供は運動能力を伸ばしてやればいいだけで、別に不得意なことをやらせる必要はないし、また得意なところがなくたって別にどうとこないんですね。まあ、人間の集団を見ていればわかりますけども、100人のうち10人か20人は得意なことがあった方が、まあ、社会はいいですよね。すごくうまい絵を描く人も必要ですし、それからまあ僕なんかそうですが、物理の計算とかするのができる人もまあ世の中には役立つんですよ。そうしないとクーラーはつけられないとかね、そういうふうになりますんで、そういう人は仕事としてはそういう仕事をやるんですが、まあ、全員みんな同じなんですね。それで80人ぐらいは普通の平凡な人なんですよ。だから人間の社会ってのは平凡な人が8割ぐらいで、まあ、いろんな能力を持っている人は2割ぐらいで構成されて、それでみんなで幸福に生きていくわけですね。特殊な能力を持っている人っていうのは、とかくなんかしめんどくさかったりですね、自分を主張したりですね、まあ、そういうふうにしがちなんですよ。人間とはどうしても自分が得意な分野あると得意になったりしますからね。だからあまりその人たちがマジョリティ、大多数っていうのも困るんですね。まあだから2割ぐらいは能力のある人がいて、時々美しいピアノを聴かせてくれたり、100メートルものすごく速いスピードで走って、ああすごいなと思ったりするっていうことも、まあ、我々人間の群れの中では大切な。だから一番大切なのは平凡な人ですよね。だからそういう人が世の中を構成してんだってことですね。まあそれは伝統的な脳っていうのは、この大脳の下にあるんですけど、そこはやっぱり利他的であって、やっぱり自分は当たり前のことを知ってるわけですね。自分の幸福は他人から与えられる。当たり前ですよ。美味しいご飯だって、まあ先ほど言いましたけど、物理学者が作ったクーラーだってね、なんで電気を投じればね、部屋が冷えるのかってこと、わかる人はそれほど多くありません。それよりか、ガス冷房機っていうのがあるんですね。ガスを炊いて部屋を冷やすと。なかなか普通の人はピンとこないらしいんですね。僕なんかまあ物理の先生でもあるし、物理がまあ好きだったからですね。あ、そうか。それはガスを炊けば部屋は冷えるよなとか思うんですけどね。だからそれはまあ言ってみれば特別な才能とかなんかそういう特徴とかね、好き嫌いがあってそうなるわけで、別にそれはそれで別にいいんですね。そういう人たちが大脳だけ働かせて俺は偉いなんて思ってるわけですけど、私なんかね、料理もよく、まあ、料理は私少しはできるんですけど、物が腐ってるかどうか全然わかりませんね。もうただ、賞味期限を見て判断するだけですよ。あと判断できないんですよ。だからまあ言ってみれば、僕はですね、そういう意味では、都市ガスを炊けば部屋が冷えるっていう方はわかるんですけど、どれが今腐ってるかっていう目の前のものわかんないんですよ。だからそれはね、いろいろなんで、そういうことを何か、自分の趣味なんかでこういうことできる人は偉いなんていうのはいけないんですね。だからまあ個人主義っていうのは近代ヨーロッパが一時的な迷いをしただけです。これはイエス様があまりに素晴らしくて、今から2000年前に全く本当のことを言っちゃったんで、まあそれに対する反動として、まあ1400年か1300年ぐらいのヨーロッパが、まあイエス・キリストに対して、イエス様の言ったことに対して、まあ、小さい子供が反発するように反発したってだけなんですよね。一時的な迷いなんですね。もちろん最近進んでるグローバルなんてやつは全くの逮捕ですね。これはまあ次のシリーズで少しやりますけれども、お金っていうのは人間のためにお金がある当たり前ですよね。人間のために通貨っていうのがあるんですが、グローバルとかなんとか言ってる人はですね、お金のために人間があるっていうか、 人間はお金のためにあるっていうか、そういう変なですね、幻想に取り憑かれた人たちなんですね。まあ顔を見るとね、そういう顔してますよ。不思議なことに。人間の顔っていうのはそういう自分の心の中も示しますからね。まあそういうことで、僕の信念の最後はですね、人は個人ではない。個人はない。個人というものそのものがない。我々は集団としてしか生きていけない。それから優れてるということはない。平凡が一番いい。平凡が大多数を形成する。それで我々は幸福になる。これを僕の最後の信念としてお話をして、長くにわたった私の僕の信念のシリーズを一応ここで終わりにしたいと思います。